今夜も張り切って参りましょう。ビューティフルナイトウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は山梨市観光協会の提供でお送りいたします。皆さんチョメ版はビューティフルズのボーカルピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を聞いているそこのハニーチョメルシー、どうぞヨロリンコでございます。さあ9月に入りましたね。えまだしかし暑いですね。てなわけでチョメちゃんのこのピンクなボイスで癒されリンコしちゃってくださいね。てなわけで、今日はですね第一火曜日ということで先日リモート収録しました。このコーナー行ってみましょう。
さくらチョメ吉の山梨観光情報コーナーでございます。このコーナーは山梨観光大使の私さくらチョメ吉が地元山梨の旬な情報をお届けするコーナーなんですけれども、今回もね、山梨観光課の太郎さんこと小林太郎さんに電話がつながってますので早速インタビューしてみましょう。太郎さん。
はい、小林です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、今回もヨロリンコです。
ヨロリンコです。
太郎さん、ちょっと今回はもうチョメちゃんがもう大好きな果物のお話をしてくれるということで、もうワクワクしております。
はい、はい、本当にもう今旬の時期ですので早速、はい、そうですね、話させていただければと思います。
ヨロリンコです。
はい、さくらチョメ吉さんが大好きと言われるブドウですね、うん、今ブドウがまさに9月になって旬の時期を迎えています。
そうですね。
はい、チョメ吉さんのふるさとである、山梨市の牧岡町というところは、日本を代表するブドウのブランド巨峰の名産地ですね。
そうだね、
はい、もう本当に日本一の巨峰の里というような形で長年 PR をしてきましたけれども、はい、こちら扇状地といういわゆる扇子の、形をした扇形の要は川の流れに沿ったできた土地の土壌に、高低差があるので寒暖差がですね朝晩の激しい気候条件が、それのおかげで、甘みが本当にギュッと凝縮された美味しいブドウができる気候という形になっているんですよね。
やっぱ太郎さん、チョメ吉はやっぱりこう地元民なだけに甘くて当たり前みたいなイメージがあったんですけど、はい、そういう秘密があったんですね。
なかなかどこでもブドウってできるものではなくて、やっぱりこの扇状地、特にこの山梨市周辺のこの峡東地区っていうのはそういったブドウの産地として恵まれた土壌をしているっていうことはよくよく我々もお伝えしていきたいですね。
ちょっとこれは本当素晴らしい地形だということですね。
はい、またですね、最近は巨峰だけではなくて、特に女性から大人気のシャインマスカットですね、そちらの生産もかなり増えてるんです、
今すごい人気だもんね。
はい、もう皮ごと食べれて種もないということで、しかも甘いということで、なかなかこちらの方も巨峰に負けずかなり人気になっていますよね。
はい、そうだね。
はい、ぜひですね、まだ残暑かなり厳しいですけれども、山梨市にですねお越しいただいて、本当にぜひブドウ狩りですとか、またその日のうちに採れたブドウですね、そういったものをお買い求めいただければなというふうに私も思っています。
そうですね。
はい、またですね、リスナーの皆さんの近くのスーパーマーケットですとか、あるいは八百屋さんですとか、そういったところで山梨市産のブドウを手に取っていただく機会もこれからはかなりあろうかと思うんですけれども、ここでですね、私から皆さんにまたブドウに関して耳寄りな情報をお知らせしたいかなというふうに思っています。
ぜひ教えてください。
はい、それはですね、山梨県山梨市にふるさと納税をしていただいて、そのふるさと納税の返礼品としてブドウをもらうことができるよという話になります。
あ、もうだからもう返礼品としてはもうバッチリだもんね、これがね。
はい、 リスナーの方、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ふるさと納税について簡単に説明はさせていただきますけれども、ふるさと納税というのは、ご自身の、ふるさと、故郷ですとか、あるいは日本全国、応援したい自治体などにですね、好きな自治体を選んでいただいて、寄付をすることができる仕組みになっています。またですね、その寄付をした手続きをしていただくことで、実質的になるんですけれども、ご自身の自己負担額が2000円で応援したい地域の名産品ですとか、あるいは商品券とか宿泊券など、そういったものがもらえる仕組みになってるんですよね。
自己負担額実数2000円程度なんだね。
そうなんですよね。で、山梨市は今もふるさと納税にかなり力を入れておりまして、昨年度、令和4年度ですね、30億円を超えるふるさと納税を皆様からいただきました。
すごい。
30億円というと、ピンとこない方も多いと思うんですけれども、これですね、山梨県内では2番目に多い金額で、今日本全国約1700ぐらい市区町村ありますけれども、その中でですね、42位なんですよ。
あ、上位に食い込んでる。
はい、1700のうち42番目ですから、かなり上位だというふうに思うんですけれども、本当に皆様のおかげで多くのご支援を賜っています。ですので、これをお聞きの皆さんもですね、本当にチョメキジさんのふるさとである山梨市ですね、ぜひ応援していただくことによって、その返礼品として巨峰ですとか、シャインマスカット、他にもですね、いろいろ季節に応じた果物ですとか、あるいはワインなど、そういった返礼品ご準備しておりますので、ぜひですね、ふるさと納税ご検討いただければなというふうに思っています。
ねえ、太郎さん、やっぱりもう本当これだけたくさんの方にもすでに応援していただいてるんで、もうそれだけで嬉しいですけど、
はい、ありがたい話です、本当に。
ねえ、でもさらにね、このラジオを聞いていただいてる皆さんとか、あとちょっとそのふるさと納税に興味のある方にね、ちょっとこれを機にまたなんか検討していただけたら嬉りんごですよね。
はい、最近本当ふるさと納税に関してはポータルサイトですね、納税の仕組みなど本当に簡略化されてきておりますので、またそのあたりはですね、ぜひまたご検討いただければなというふうに思っています。
ちなみに太郎さん、ちょっとじゃあ気になるけど、なんかどうやってこう問い合わせたらいいんだろうみたいに思ってる人がいたらどうしたらいいんでしょう。
はい、そうですね、まずぶどう巨峰ですとかそういったものに関しましては、山梨市観光協会のホームページですね、または観光協会の電話番号、はい、0553-22-1111 までお問い合わせいただければと思います。またですね、はい、ふるさと納税につきましては山梨市のホームページの方にふるさと納税というページができておりますので、そちらをご参照いただきますか、あるいはですね、ふるさと納税の各いろいろな今ポータルサイトができておりますので、そこにかなり図面など分かりやすく手順が載っておりますので、そちらの方もぜひご確認いただければなというふうに思っております。
皆さんぜひチェックリンクしてください。
はい、どうも今日もありがとうございました。チョメルシーでした。
はい、タラさん、チョメルシーでした。
はい、ありがとうございました。以上、山梨観光情報コーナーでございました。
ビューチフルズの
ハッスル社内放送局、シャバダバ。
はい、本日のハッスル社内放送局シャバダバは、なんとなんと外部からの派遣社員ゲストが登場でございます。野呂啓斗さんです。
よろしくお願いします。
はい、
野呂啓斗です。
啓斗ちゃん、1年越しに実現したね。
はい、本当に
やっとだ ね、
よろしくお願いします。
いやいやいや、もう前回はチョメキシが乗らなくてもいい流行りに乗っちゃってさ、
はい、
ねえ、ケイトちゃんと妖怪さんが出てくれたんだけど、
そうですね、
川島くんに急遽ね、はい、ベンチヒッターしていただきましたが、
はい、
やっと実現して売れりんこでございます。
はい、売れりんこです。1年越しですかね。
1年越しです。
はい、売れりんこです。
はい、2週にわたってよろりんこです。
はい、
でね、ケイトちゃん、
はい、
なんと今日はケイトちゃんに会いたい、
うんうん、
ケイトちゃんファンがですね、3人もこのラジオに駆けつけております。
嬉しい。
はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ケイトさんファンの金田春夫です。
春くん、続いては
はい、入り待ちしてました八島そうです
うーちゃん続いてはは
い、ケイトちゃん大好き OL ジャンサムギフミメです。よろしくお願いします。
ねえ、だ本当は今日はケイトちゃんソロゲストだったんですけど、
はい、
すいません、なんか金魚の風みたいなのがついてきちゃって
すいません、ね、
なんだよそれ失礼だな
本当に入り待ちしてくださって、うん、
でもなんかね、部長がね入り待ちしてたって言うとね、なんかねちょっとキモかった
なんだと俺たちも去年ね、はい、俺たちも出たかった
んだよ。そうなんですよね。そうそうそうそう、だからみんなにとっても1年越しのリベンジ、
お久しぶりです
ということになりますね、
はい、やっとお会いできました、
ね、
はい、
でケトちゃんの事前アンケートにも書いてくれてたんですけど、
はい、
あのケトちゃんとチョメ吉の出会いが2012年なんですよ。
2012年、
カメアリフェスティバル、あそこでノルカのボーカルのケトちゃんと出会って、はい、そして、チョメ吉が当時他局でやってたハッスルナイトでご一緒して、
うん、はい、
オフ会的なイベントチョメフェスにも出てもらって、
はい、
みんなでこう密にね、
そうです、
うん、当時みんな集まってたんですけど、うん、
はい、
だから今日はなんか久々 のハッスルナイト時代の雰囲気が ね、
う
ん、
そうね、
やっとね、いや嬉しい限りね、ヨロリンコでございます。
食レポやってたよね。
食
レポ
やってた、
そう
コーナーをいただいて
ね、
そうだよ、
居酒屋なりお店に、
そうで、ちょっとそのなんだろうな、キーワードとしては、まああのもう言っちゃうけど葛飾 FM っていうところでやってたので、
はい、
まあ主にその食レポ、ケイトちゃんの食レポのエリアが、うん、まあ、立石ですよ ね、
そうですね、
のんべえの聖地ですよ、うん、こちらがだからケイトちゃんは今実はこの立石の再開発が気になってると。
そうなんです、
うん、
再開発計画がもうどんどん進んでおりまして、
はい、
私たちが一緒に行ったお店、駅前のお店が、うんうん、もうあの軒並みですね、
うん、
あのちょっと一旦休止、
お、
駅前にですね大きなビルが建って、
あら、
はあ、区役所がそこにドンとできて、
あら、
お、
そう、今までそのあったあのなんていうんだよ、古き良き店たちも、
うん、
あのどんどんそのビルに集約されていったりとか、
は
あ、新しい形で再出発するっていうような計画が進んでいるみたい。
じゃあなんだろう、ビルの中に入ってまた営業を始める。
はい、そんなお店も
あるん
ね、
うんうん、なるほどね、
はい、たまにあの遊びに行くんですけども
、うんうん、
最近あのやっぱり一旦これでお店、
うんうんうんうん、
お休みしますっていうお店が割と増えてきて、
うん、
ちょっと寂しい気持ちはあるんですけど、
そうだよね、
はい、これからその再開発がどんどん進んでいって新しい街になった時に、うん、まあ、どんな盛り上がりを見せるのかっていうのは楽しみでもありつつ、
そうだね、
寂しさもありつつ、まあ、なんかこう両方ちょっと複雑な気持ちも正直あるんですけど、
ね、
はい、あそこ電車も上になるんだよね。
あ、そうみたいです。
あ、ね、そうだね、
踏切なくなってね、
そうそうそう
そう、高架がね、
高架が、
はい、
うーん、
そうですね、
だから本当にほらまた再度営業するのは嬉しいけれど、
うん、
ちょうど僕らがね、
うん、
あの交流を深めた、
うん、
あの味のある、ね、下町の店たちがねやっぱあの味があるのがいいんだよね、お店のね。そうなんですよ、そういう意味ではちょっと寂しいけどね、
うん、でもどんな街になるのかっていう想像を膨らませつつ、
うん、
まあ、みんな楽しみに待っているんじゃないかなとは思うので、
うんうん、
まあ、また再開したら、
うん、
いろんなお店が再開したら、
うんうん、
みんなで行きましょう。
そうね、う
ん、新しい立石を、
ね、新しい立石をね、うん、でもさすがケイトちゃんだよね、
うん、
ゲストトークであのいきなり立石から始まるっていう
私あの音楽を始めたのがですね、立石、ね、まさに立石で、
あ、
はい、
そ
っか、もう出会いの拠点というか、
そっか、
そんな感じの街なので第二のふるさとみ
たい
な。
確かにそうだよね、
愛情はとてもありますね。まあ、チョメさんたちのラジオ番組のレポートでお邪魔した時とかも、
うん、
もうはちゃめちゃやらせていただいて、
そう、
はちゃめちゃでしたね。
あれがまた慣れてないその感じが、何が飛び出すかわからないのが面白かったしね。
あれ生だったもんね。
生でした。
そうだ
よ。いや怖い怖い怖い。
はちゃめちゃだったね。
私たちを採用していただいて、
いやいやいや。
放送事故にならなくてよかったなって、そういう思いで、
いや事故になってたものもあるよね、
うん、もう生放送だからなんとかしちゃったっていうね、無理やりね、
うん、
あ、じゃあそんなケイトちゃん、もう一つね事前アンケートで気になったのが、
はい、
と最近水泳を始めた。
そうなんです。
もうあれケイトちゃん結構引きこもりんかな。
そうなんです。引きこもりといえばノロケイトと言われてます。有名な。
ねえどうしたの、どんなきっかけ？
そうですね、あのまさに前回こちらの番組にゲストで呼んでいただいた時に、うん、あの妖怪プロジェクト with リンダさんがされて一緒に出演させていただいたんですけど、うん、その時にリンダさんが、うん、まさに水泳にハマってますと。
あ、そうなんだ。
おっしゃっていて、私ももうずっとあの小さい頃に水泳やっていたので、うん、泳ぎは大好きで、うん、ただその泳ぐ機会っていうのがほとんどなかった
ん
ですけど、リンダさんがあの最近水泳を始めたんだけど、うん、こんなに気持ちいいものはないよっていうのを熱弁されていて、それを聞いてよしやってみようと。
おお、大丈夫、そのプールあの世に繋がってない。リンダさんから誘われてない。
川じゃなかった。
ギリギリ大丈夫です。
ギリギリなんとか。
なんとか今あの現実にとどまっております
。ああ、よか
った。インザハウスからインザプールに。
そうですね。たまにですけどね。今暑いので。こうプール入って気持ちいい涼しいってなっても、うん、帰る時また暑くな
って暑いよね、
体力奪われちゃうし、ちょっと涼しくなってきたら逆にまたちょっとちょこちょこ帰ろうかなと思っております、う
ん、なるほど、
はい、
ここまでね一切音楽の話が出てませんけども、
本当だ、
ね、時間がね来ちゃってね、はい、そろそろケイトちゃんにあのシンガーとしての顔を見せてもらいたいので何かあの、はい、お知らせがあれば。
あ、はい、はい、ありました。ですね、お知らせ、
お知らせの方がね、
はい、
はい、
私今気語りでソロでのライブだったりとか、うんうん、コーラスでライブに出演させていただいたりとかの機会があるんですけれども、うんうん、
はい、
まずはあの個人のソロ活動としては、うん、今あのいろんな弾き語り呼んでいただいたライブハウスに出演するっていうのをたまにやっていまして、
うんうん、
で不定期でですね、都内ライブハウスでライブ出演してるんですが、
うん、
下北沢にあるニューフーチークーチーさんという会場で、うん、年に数回定期的に開催しているイベントがあります。
お
ー、ですね、カバーナイトって言って、うんうん、あの出演者全員がカバー曲しかやらないと、
うん、
オリジナル曲一切禁止のカバーオンリーのイベントを開催してまして、
それは、
はい、それにあの不定期で出演させていただいております。
なるほど。
結構好評いただいていて、
うん、
あの今まだ日付の予定はないんですけれども、うんうん、またあの改めて SNS 等で告知させていただきたい、うん、すごく楽しいイベントなので、ぜひ皆さん
ちょっと見たい。
僕行きました。
あ、そうなんです。
部長行ったの。
行きました。
あらららら、フ
ィッシュマンズとかやってましたよ。
あ、そうなんです。
ほら
もう、あのいろんなアーティストあのそれぞれこうルーツだったりとか、うんうん、好きな曲のジャンルが違ったりするので、
うん、
もうあの全然あの違う、この人がこんな曲やるんだみたいな新しい楽しさ
とか、意外性がね、
意外性がとてもあって楽しいですね。
じゃあちょっとビューチの中でも追っかけの部長がもうすでに見てるということで、
はい、入り待ちしてました。
なるほどね。あ、じゃあちょっと時間が迫ってきたので、はい、あの今サポートのねコーラスやってるお話は、はい、じゃあ次回9月19日の方でまた詳しく伺いますので、
はい、
はい、ということでね、ゲストコーナー野呂啓斗さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここでノロケイトさんの曲をお届けします。タイトルコールお願いします。
はい、聞いてください。ノロケイトで途方。
どうぞ。
以前から雨に
今夜は飲もう、乾杯しよう、いろいろあるけれど笑い飛ばして、今夜は飲もう、夜明けまで、俺たちの明日に乾杯しよう。
今週のお便りんこ行ってみましょう。引き続きケイトちゃん、イツメンの皆さん、ヨロリンコです。
よろしくお願いします。
さあ今回はですね、あのケイトちゃんが昔ね、
はい、
ビューチの、そのメンバーとして、
はい、
ほらチョメフェスで出てくれた時に、はい、確かあのビューチネームがクイージハルオ。
そうなんです。
あ、そんなだった。
そう、
クイージ付けていただいた
の確か俺だったかな、クイージハルオ、うん、だったので、これはもうこのテーマでいこうと思ってこれさえあればご飯何杯でもいけちゃうもの、
いや、
ね、これでちょっと募集してみたいと思います、
はい、
であの早速ねリスナーさん読む前にケイトちゃんから先に聞いちゃおうかなと。
はい、
春よ的には、
春よ的にはもう本当にご飯が大好きで、
あららら、
もう納豆でしょ、梅干しでしょ、
うん、
卵でしょ、いろいろ好きなんですけど、うん、
はい、
あえて今日この場で皆さんにご紹介したい食べ物が一つあります。
これは聞いちゃいましょう。
はい、冷や汁です。
冷や汁、
冷や汁、
なるほど。なんか名前は聞いたことあるけどよくわからない。
はい、冷たいお味噌汁。
そう、冷たいお味噌汁。
あ、そう、
単純にそれか。
そうなんです。
九州の下の方とか、
はい、宮崎だったりとか、九州だね、あとはもう東北の山形とか、あとは埼玉とかでも郷土料理として知られていて、まあ、ちょっとずつレシピは違うんですけど、
うんうんうん、
味がちょっと違う、あの同じ冷たいお味噌汁です、
うん、
きゅ
う
りだったりとか豆腐、
うん、
ごま、しそ、みょうが、あとだしとお味噌で、
あら、
はい、母がですね昔、
うん、
暑い日に、
うん、
朝にボウルにいっぱい作ってくれて、
うん、
氷も入れて、
うん、
出してくれたんですけど、
うん、
食欲ないじゃないですか、
うん、ないね朝ね。
でもそれを飲むともうガーッと飲んで、ご飯もガーッと食べて元気よく学校に行ってたっていう思い出があるので、たまに私も未だに作ってます。
へえ、冷や汁いいね。
母の味でもあるしっていう感じで、
へえ、
すごくおすすめなので皆さん試してみてください、うんうん、
でもね、味噌はね、あの大豆だから体にいいしね、う
んうん、九州と冷や汁って言うんですよ。
あ、冷や汁なんですね。
そうなんだ。
へ
え、ちょっとなまってるでしょ。冷や汁って言えないんだよ九州人は。だから冷や汁って言う。
冷や汁、
うん、冷や汁
冷や汁
ちょっと部長のちょっと方言講座、
あ、それは来週、次のあれ、
そう、次回の好きな方言だったね。ちょっとフライングしちゃいました、
はい、
部長、
はい、
はい、じゃあちょっとリスナーさん行ってみましょうかね。ハッスルネーム、はい、花さんは、あ、これ王道だ、カレーです。
は
ー、あー、おかわりんこが止まりません、
うん、
福神漬けでさらに食欲増進、カレーライスを食べた後は体重計に乗るのが怖いですと、うん、ということでね、今日ある意味だからご飯泥棒選手権でもありますから、ね、え、どんなものが出てくるか。さあ続きましては、ハッスルネームビビさんです。私のご飯泥棒はぬか漬け、きゅうりとかぶ、大根、シンプルですが幸せを感じるし、怖いぐらいご飯が進みます。お味噌汁があればさらに幸せ、余り野菜をつければ無駄もない、ぬか漬けは天才ですと。
あ、確かに、
あ、ぬか床だ、ぬか床は天才ですと。
へ、
でも確かにそうだね、うん、だってこれさえあれば何の無駄もないもんね。
野菜がたくさん取れるからいいですね、
うん、あとほらね、腸活って言いますよね、ぬかがね腸にいいって言います。
ミネラルね、
ね、じゃあ続きましては、ハッスルネームひろこさん。あ、ひろこさん、ちょっとこれ、
うん、
なんていうかもうメインじゃないですか、全部たくさんあるんですがベスト3に絞りました。ハンバーグ、餃子、生姜焼き、これはもうこれは
ね、
もうなんかね、みんな大好きだよね。
ただのおかずじゃねえか、
ね、いやいや、もうご飯泥棒どころかねって感じだね。
そうだね。
じゃあ続きましては、ハッスルネーム初期マライさんですね。子供の頃、かぼちゃの煮物とシーチキンの無限ループにはまって、それだけでご飯3杯は食べてましたね。今は明太子とか母の作るひじきの煮物やおからだけでご飯が進みますと、
もうい
うことで、あ、ヘルシーで、
そうですね、
これはいいですね。ひろこさんとは段違いですね。ひろこさん超ハイカロリーだもん
ね。
ハンバーグ、餃子、生姜焼き、ちょっとこれ
どっちもいいね、
ね、どっちもいいね、うん、ちょっとじゃあここいらで一旦 一面にも聞いちゃおうかな。まずじゃあ麦ちゃん。
はい、私はですね、うん、あの東北の山形の方で人気の、うん、まあ、人気というか多分郷土料理、うん、
はい、
しそ巻き、
ああ
のしそを味噌、はいはい、しそで巻いてるやつ、はい、で焼いてるやつ、
うんうん、
大好きで、
うん、
東北の物産展とかやると絶対買いに行く。
あ、確かにあれ食欲ない時とか、
いやもうこれはいいですよ。
ヘルシー、結構インパクトある味です、
ね、そうそうそう、結構
ちょっとしょっぱ、
あ、しょっぱいしょっぱい、
うんうん、食べたことないな。
くるみとか入ってて、ね、
入ってます、入ってます、そうそうそう、
あ、じゃあ麦ちゃんはしそ巻きでございます、
はい、です。
部長はどうでしょう。
はい、私はもう何回も言ってますけども、
はい、
我が熊本名物と言いますか、
はい、
はい、ご飯の友という、
はい、
もう元祖ふりかけがございまして、
うん、
もうそれがあれば私はもうとりあえず大丈夫です
ね。
はい、
このチョメラジオでは何度も聞いてます、
はい、
部長からご飯の友
でございます、はい、もう私輸入しておりますんで、輸
入とは
業務用を輸入しておるという、
ね、それ商品名ですか。
ご飯の友っていうふりかけなの。
そう、本当にねシンプルな味なんだけど、うんうん、うまい、
美味しい、
うまいんですよ。
ちょっとチェックしよう、食べたことないから絶対食べる。
はるくんはどうでしょう。
いい塩辛。
いい塩辛、なるほど、ね、
塩辛大好き。
あのお茶漬けにしても大丈夫なぐらいの塩辛。
あ、結構しょっぱめのやつだ
というか、うん、あのちゃんと新鮮なやつ。
うん、確かに塩辛いいな、うん、
さ社員旅行で買ったやつよかったね。
あ、よかった。
あ、ね、
であのそれにちょっとあの柚子絞ったりとか、
ね、あ、いい、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
あ、なるほど。
いや、ちょっとみんないいとこついてくんね。じゃあちょっと続いていきますか。ハッスルネーム直美さんはですね、チンジャオロースって美味しいですよね、ただ同じ具でピーマンなしにして調味料は砂糖をちょっとだけ入れて、あとはお醤油で味付けして炒めたものが大好きで、ご飯もりもり食べれちゃうほど大好きですと、ということで、もうこれチンジャオロースじゃない気がする。
なんだよ、
チン、肉
って、あ、チン
の子だけってことかな。
チンな感じですね。
チン
ねえ、
だからレトルトのさ、あのピーマン切ってこれ入れればチンジャオロースになるっていうのの、うん、そのレトルトの部分だけでいいってことで、
そういうことだね。
そうか。
でちょっと砂糖を入れたりとかちょっとアレンジしてるんですよね。
うう
ちょっと気になるは気になるね。はい、続いてハッスルネームゆうさん。あ、ものすごいシンプルです。好きなものが多くて絞りんこするのが大変でしたが、のりたまです。のりたまね、
のり
たま強いな。
だ定食屋とか行ってさ、のりたまが置いてあるとちょっと嬉しい、
うんうん、ちょっと嬉しいんだよね。わかるな。ハッスルネームどんこさん、浮かんだのはらっきょうでした。
お、
漬物は苦手で、例えばカレーを食べるとき福神漬けは苦手だけど、 らっきょうがついてると嬉しいです、うん、あととろろ芋も好きです、うん、何杯でもいけますと。
割と逆の人多いよね。漬物大丈夫だけどらっきょう食べられないっていう人いるよね。
そうそう、だからどんこさんは逆です
ね。逆なんだね、
面白いな、うん、続いてハッスルネームブラーニュージャーさんは、熱々の炊きたてご飯にバターと醤油を垂らす。これ結構好きでした。
あ
となめたけかけて食べるのも好きです。何杯でもいけちゃう。チョメキチはね、あ、それあった、
バター醤油、
バター醤油、これうまいそうだな、うん、チョメキチはなめたけと大根おろしをあえたやつが大好き。食欲ない時でもね食べれるんですよ。じゃあ続いてハッスルネームリラックマさんは、明太子、
うん、
ほんと明太子があればおかずはこれだけで OK なぐらい大好きですということ。あとはハッスルネームタメキチさんも明太子です、うん、先日バスツアーで明太パーク群馬を訪れました、うん、もうできあるんですって。明太パーク群馬、
群馬なの
気になる、
うん、
もう出来たて最高ですということで。
美味
しそう、明太子美味しいのかな、
ね、
出来たての明太子ってもうそのワードが
もうねビューチの社員旅行、これここだ、
あ、
明太パーク群馬。じゃあクイージ張り落として、
やった
さあということで時間が迫ってきました。
てか、ね、なんで今さご飯ないの。
あ、今 ね今あったらね、うん、もう妄想で食べちゃうよね、
うん、
いやもうだからあっという間時間が来ちゃいましたよ、はい、なので、ケイトちゃんと、一面の皆さんには9月19日にもまたご登場いただきます。皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター、通称ちょめッターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。皆様バイナリンコー。